はい、ジャローさんは、落語と狂言のパフォーマンスをされてるんですけれども、そもそもこの落語に興味を持たれたのはいつ頃ですか？
そうですね、よくある話ですけど、初めて見た落語は笙篆でしたね。日本に行った時に、その時もあんまり言葉分からなかったんですけど、何か面白いですねと、思って、でよくオーストラリア、帰ったりして、MC、よく、日本語のイベントとかで MC、させていただきまして、その時も、今度ちょっと面白い話やったらって、落語をちょっとすることになったんですけど、でも今パッと考えたんですけど、実は高校の日本語勉強したときは、スピーチコンテストがあるんじゃないですか。その時は私は、普通の話よりも、ちょっと、コントとか、面白い話やってた、今考えたら。アウォードとか取ってないんですけど、いつもスペシャルメンションとかで、そっちから始まったんですかね。
じゃあもうその頃からもう好きだったんですね、そういう方面が。
そうですね。やっぱり笑うのが大好きで、それから始めたと思います。
でもそんな日本語あんまりわからないのに、笑点を見てそれ面白いと思ったっていうのは、なんか特別面白いところがあったんですか？
いやー、やっぱり言葉勉強するとき、面白かったら頭の中残るんじゃないですか。で、知らないうちに勉強になってるというか。
それから狂言もやってらっしゃるんですけど、どういうきっかけで？
そうですね。それもまた、すごいご縁ですけど、何年前でアドレードでフェスティバル、アジアフェストで、狂言、やりますかの話になりまして、すごいお世話になってる方々、アドレードで。で、やって、すごい面白いねと思って、何回もコミュニティパフォーマンスで、させていただきまして、で、去年は、アーツ・サウト・オーストラリアのグラント応募して、実は去年、京都、行って、茂山千三郎先生に、すごいご縁で、ちゃんとお稽古させていただきまして、面白い。子供から大人まで楽しめるコミックなパフォーマンスですね。
やっぱりこう、落語の面白さと狂言の面白さって、まあ、それぞれ違うとは思うんですけど、はっきり言ってどういうところだと思います？
そうですね。もちろん、パフォーマーとして、もちろん落語は、体が動けなくて、言葉遊びですね。それが、もう面白いですね。ダジャレとか、親父ギャグとかも、入れて、そのところはね、子供も楽しめるから、いいと思いますけど、で、それもちろん、特にその落語は、お客様に合わせてしていかないんじゃないですか。
そうですよね。
そうなんです。オーストラリアでやったら、やっぱりオチが、英語になったりして、日本でさせていただいたら、オチは日本語ですけど、狂言の場合は、やっぱり話が分かりやすくて、出てくる人物がすごく面白くて、で、その不思議な、声使って、その言葉超える面白さもあると思います。
なるほどね。その声の調子とか、あの顔の表情とか。
そうなんです。
では、英語のコメディとの違いだとか、また逆に似てるところって何かあります？
そうですね。もちろん、落語も狂言もすごい、日本の伝統芸能ですごい日本らしいで。例えば狂言は600年以上の歴史がありまして、例えばその時に、イギリスがシェイクスピアとかあったんじゃないですか。で、その同じ時は、イタリアでコミディア・デラーテありましたね。で、そう考えたら、日本らしいコミディ・デラーテの、あるいはフィジカル・コメディ、で紹介したら、皆さんが、なるほどね。で、一応始まる前に、笑ってもいいですよって言ったら、お客様もやっぱりゆっくり、気持ちゆっくりして、楽しく見えると思います。
先ほども言ってらっしゃいましたけど、学校の生徒向けのワークショップをずっとやってらっしゃって、今はキャンベラに行ってらっしゃるんですよね。
そうです。
で、子供たちを相手にどういうことをやってらっしゃるんですか？
まず、幼稚園から小学校、高校も、大学も大人 のための、パフォーマンスもワークショップもさせていただいてるんですけど、やっぱりその、またオーディエンスに、合わせてやってるんですが、パフォーマンスしてから、一緒にちょっとやりましょう。
の子供たちがやるんですか？
やるんですね。はい。やっぱりインタラクティブ、でしたら、子供も、ね、勉強になったり、と楽しくなったり、一緒に笑ったり、できると思います。
で、子供相手で面白いと思うところと、それからなんか苦労するところってやっぱりありますか？
そうですね。昔から私いろんな仕事もパフォーマンスもツアーガイドもあったり、ほとんど子供と動物園、動物と一緒ですから、はいはい、やっぱり台本とかプランとかあっても、子供と動物が入ってきたら何が起こるかわからんです。その、おもろさ、あるですから、はい。パフォーマーとしても、面白いと思います。その新しいこと、はい。
よく子供と動物相手に仕事をするなって言うじゃないですか。
そうなんです、本当にもうはっきり分けてると思います。子供と動物が仕事めちゃめちゃ好きか、もうええわの人だと思います、
は
い、
本当は苦労するところなのでそれが面白いですね。
そうですね、人によるんですけど、私が、動物と子供と一緒にする、仕事するのが大好きやねん。
なるほど。その大好きやねんって、その関西弁なんですけど、それはなんでなんですか？
そうですね。初めて行った日本は神戸。
はい。
行って、あと大阪も住みましたし、奈良もですけど、はい、で、そのまま、その後は東京行って、まあ、全部で関西は3年で、東京も3年ですけど、あとは私の奥さんは大阪の方で、
はいはい、
だから四歳の息子がもうめちゃめちゃけないまいはい笑顔、それとも、毎度毎度どないやねんの感じで、はい、日語を考えです。
四歳でコテコテですね、えらい。
いや、意外に似てるところもあると思います。その大字英語と関西弁、性格も出てくるかな。だからいつも特に落語してるときは大字英語も入れて、はいはい、オーストラリアの伝統、日本の伝統芸能のオーストラリア人の代表として自分の大字カルチャーも入れていかないとの思って、まだまだ日本語勉強中やし、もちろん落語も狂言もまだまだ勉強中で、コメディが一番難しいですね。その翻訳とか通訳とか、言葉だけじゃなくて、言葉にの裏にある文化とか、ありますね。例えば古典落語でしたら、いろんな説明とか必要になっていくんですし、でほとんどは新作とか落語の場合は私オーストラリアのための話とか、自分でパフォーマンスしてるんですけ ど,
ど
また日本でそれ反対英語から日本語するんですけど、さっき言ったんですけど、その狂言は動きはありますから、もうどんな国行ってもどんな言葉しゃべっても表情も動きも簡単の分かりやすい話が面白いと思いますね。
なるほどね。今度ね、11月23日に愛媛県の内子座っていうところでバイリンガル狂言のお仕事もされるということですけれども、これはどういうお仕事なんですか？
それは本当にまたご縁ですけど、すごい楽しみのプロジェクトです。また茂山千三郎先生に大変お世話になりますが、まず京都行って、またお稽古、させていただきまして、
はい、
でまた愛媛行って、すごい立派の場所、まだ行ったことないんですけど、写真だけ見たらすごい緊張します、ドキドキしますけど、なんと子供、愛媛の子供さんたちと一緒に、茂山先生たちが、パフォーマンスするんですね。で私はその同時に、英語解説をさせていただきます。で狂言風の声も使いながらちょっと演じるながらやる形ですけど、
なるほどね、
まだ日本行ってから細かいところまだ決めるんですけど、すごく楽しみなプロジェクトで、もうこれから世界に狂言持っていけたら いいと思います。特にもちろん2020年の東京オリンピックで、それに向けていろんな客様が表現を楽しめるために、はいはい、すごく面白いプロジェクトを思いますから、もう本当に心から嬉しく思っております。楽しく頑張ります。
ジャロさんはアデレードがベースでやってらっしゃるんですけど、こういう活動をしていく上でアデレードってどういうところですか？
そうですね、もう実家はアドレードです。今はアドレードヒルズに住んでます。で、昔は全国ツアーガイドとして回って、日本も行ったりして、で今はもうアドレードヒルズ帰ってやっぱり住みやすいですね。自然、大自然が大好きで、家族、ね、子供育つのすごくいいと思います、うん、であとは祭りとかいっぱいありますから、うん、アーツキャピタルよく言われてるんですけど、たまにフリンジュショーもやってます。たまに英語だけで、でもたまに日本語とか日本の文化もちょっと入れながら、まあ、もちろんちょっと違う形なんですけど、
うん、
やっぱりオーストラリアの子どもたちと日本の子どもたち、そしてもう世界の子どもたちと一緒に、笑いたいですね。
なるほどね。じゃあこれからやってみたいことって何かあります？
そうですね、もう今はもうメインは狂言ですね。狂言をもっともっと勉強して、うん、私ができることを楽しく頑張っていきたいです。はい。